新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。マタイによる福音書10章5節から15節までお読みしまして、解き明かしは 13節の後半から15節の解き明かしをいたします。イエスはこの12人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に行ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も二枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとに留まりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出て行くとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく。裁きの日には、この町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。主の御言葉です。主よ、感謝します。福音宣教に12人の弟子たちがイエス様によって使わされます。宣教に使わすにあたって、イエス様はあらかじめ宣教地に行ったらこんなことが起こりますよということを予告してくださいました。それはイエス様の福音を伝えるとき、必ず拒む人々がいる、必ず反対する人がいるという事実です。これをあらかじめイエス様は予告してくださいました。イエス・キリストの福音を宣教するとき、ある人々はイエス様を私の主、私の救い主、イエス様こそがキリストと受け入れます。そしてそういう人々は闇から光へ、死から命へと移し替えられます。そこには大きな喜びがあります。イエス様が本当に生きて働いてくださっている、その事実を味わいます。他方、イエス・キリストの福音を伝えるとき、拒む人々も出てくる。激しく拒んで福音を伝える人々、弟子たち、福音宣教者を激しく罵る人も出てくる。罵るだけじゃなくて傷つける、迫害をするという人々も出てくる。そんなことがあなた方がこれから福音宣教に使わされたら、そういうことが起こるんだよ、という福音宣教の現実のただ中を歩む事実をイエス様は弟子たちに伝えて、そして派遣されます。前回は福音宣教を受け入れる人々についてお話をしました。今朝は拒む人々についてです。13節後半から15節、もう一度読みます。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出て行くとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく。裁きの日には、この町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。福音宣教をしていると、イエス様の平和を受け入れるのに ふさわしくない。イエス様の平和、イエス様の救いを受け取るのに、ふさわしくないお家、人々もいると、イエス様はおっしゃいます。その時、あなた方が伝える平和、あなた方が差し出している、主イエス・キリストを、突き返される。突き返す。そういう人々がいるというんですね。まあ、ごく稀にですが、何か贈り物を差し上げる、どなたかに。その時、突き返される時っていうことが、ごく稀にですが、ございます。結構です。持って帰ってください。いりません。そんなもんいるか。ということで、突き返す人、突き返されることが、ごく稀にですがございます。何かの贈り物ではなくって、イエス様ご自身が、私イエスをあなたに差し出します。受け取ってください。そして、私イエスが与える誠の平安、安心、喜び、永遠の命、すなわち私イエス自身をどうぞ受け取ってください。と、ご自身を差し出されます。でも、そんなものいるか、結構ですと突き返す。そういう人々が必ず福音宣教しているといますよと。これはとても悲しいことです。13節後半、もしその人々、そのお家の人々が福音をイエス様ご自身を受け取るのにふさわしくない人々お家であるならば、その平和、すなわちイエス様ご自身は、あなた方宣教者のところに帰ってくる。そうイエス様はおっしゃいます。福音宣教によって差し出されるイエス様ご自身を差し出すんだけども、突き返されるっていうことはそういうことですね。贈り物を差し上げるときに、どうぞ受け取ってください。いりませんと言って突き返される。私のところにその贈り物が戻ってきますよね。イエス様を差し出すんだけども、結構です。そんなものはいるかと言って突き返す。というのはそういうことです。イエス様の福音を突き返して、そして、ペトロのところに、ヨハネのところに戻ってくると。そのことをイエス様はここで、あなた方が伝える平和、あなた方が差し出す救い主イエス・キリストは、あなた方のところに帰ってくるというのはそういうことです。そういうおうち、人々がきっといるんだからねとイエス様はあらかじめおっしゃいます。その時にはこうしなさいとイエス様はおっしゃる。それがあなた方を迎え入れもせず、あなた方の福音宣教のメッセージに耳を傾けようともしない。そういうものが、そういうお家が、そういうコミュニティがあったならば、その家や町を、そのコミュニティを出て行くとき、足の埃を払い落としなさいと。これは、足の埃、足の塵を払い落とす。ユダヤ人の、風習、慣習でした。異邦人のところに行くと、そこは汚れたもの、汚れた考え方、汚れた宗教にまみれてるから、そこに行ってユダヤの地に再入国するときには、その汚れを国に入れないように、ユダヤの国に入れないように、服や足のサンダルやそういうところについた塵を払い落としてから、そして再入国するようにという、そういう風習、慣習がありました。それが、そのことをイエス様は、その慣習を取り上げて、弟子たちを励ますのです。パンデミックの時も、注意深いご家庭は、外から帰ってくるときに、服を脱ぐとか、外から入ってきて服を脱ぐ、あるいは、コートやなんかをパタパタパタパタパタってやって中に入ってくる。 我が家は本当にずさんな家ですので、そんなことはほとんどしませんでしたが、これは多くの人々がしてたんじゃないでしょうか。で、パンデミックが終わっても花粉症に悩まされてる人、今も、雄一郎さん花粉症に悩まされてます。非常に苦しそうな目をしてますけれども、そういう方々のお家では、外から入ってくるとき、花粉が家に入ってこないようにパタパタパタパタっとこうする。それはありますよね。これは風習、慣習というよりも、ある程度科学的な、そういう事柄です。ともかく、ユダヤの場合は、その科学的というよりも宗教的な慣習があって、異邦人の穢れ、これを払い落としてから、そして家に入る、再入国すると、そういう風習慣習がございました。で、その習慣をイエス様は弟子たちに当てはめて命じられます。あなた方がイエス・キリストの福音を拒む罪、イエス様ご自身を突き放す罪、それはもうあなた方のところに置いていきますと、そう言って、そこで受けた様々な失礼の数々、罵り、迫害、そういうことをくれたあなた方のところに、もうこれあなた方の責任ですよと言って、塵を払い落として行きなさいと。これがイエス様がここで言っている、当時のユダヤの宗教習慣を用いながら弟子たちを励ますわけですね。きっとそういうことがあると。でもその時にはイエス様を受け入れないあなた方の罪、頑なさ、傲慢さ、それはあなた方が背負いなさい、私たちの責任ではありませんということを、そのことをパフォーマンスで示しなさいと。これがイエス様がここでおっしゃっていることです。イエス様の福音を拒む罪、それはどんな罪の重さかというと、イエス様は、先ほど読んだソドムとゴモラ、宗教的にも、あるいは倫理的、道徳的にも非常に乱れた、そういう人々の罪、それよりももっと重たいんだと、イエス様をいりません、イエス様なんかいりません、救いなんかいりませんという、こういう傲慢さ、罪はソドムやゴモラの倫理的不道徳よりももっと致命的な、もっと重い深刻な罪なんだと、そうイエス様はここでおっしゃいます。これがざっと今日のところでの解説ですが、今日のところでイエス様がお教えになりたいことをもう一度確認しますと、まずは福音宣教の現実です。福音を拒み、イエス様を突き返す、そういう人々は必ずいるんだということです。そういう人々にきっと遭遇すると、その時かなり気落ちするわけですね。私どもはまた疲れます、落胆します。それからイエス様本当に一緒にいてくださるのかなという、そういう気弱な思いになります。そんな私どもにイエス様はおっしゃるのです。足の塵、埃を払い落として、その人々の責任にもう委ねなさいと。責任をその人たちに負わせなさい。あなた方を受け入れない人々は私イエスを拒んでいるんですと。悲しいことですが、でもその人々が背負うべき責任です。あなた方はそれでも福音宣教に召されている、その光栄を、特権を、その重大な任務を思いつつ、次の町、次の人々へと私イエスの平和、救いを届けに進んでいきなさいと。 そのためにイエス様は必ずそういう落胆することがある。でもその時にはもうそこで一旦区切りをつけて、先にムーブオンしなさいと、進んでいきなさいと。で、このまんまのイエス様がおっしゃる通りのことを、とりわけ使徒パウロは経験しています。使徒言行録を読むといろんなところでそれが出てきます。この通りにパウロはして、そして次の町、次の異邦人の町へと進んでいきます。ちょっと長いんですけども、使徒言行録の16章読みます。聞いていてください。16章の5節6節。シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証しした。これがイエス、キリストですね。イエスこそがメシアである。イエスこそがキリストである。メシアはイエスであると力強くユダヤ人たちに対して証しした。しかし彼らが反抗し、口汚く罵ったので、パウロは服の塵を払いを振り払って言った。あなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任はない。今後私は異邦人の方へ行く。パウロはそこを去り、神を崇めるティティオ・ユストという人の家に移った。彼の家は街道の隣にあった。街道長のクリスポは一家を挙げて主を信じるようになった。またコリントの多くの人々もパウロの言葉を聞いて信じ、洗礼を受けた。有名なそのコリントでのパウロの宣教の出来事です。パウロたちの宣教で信じる者たちも大勢現れます。パウロの力ではなくて、イエス様がそういう人々を一緒にいて起こしてくださいます。でも福音宣教に対して反抗し、口汚く罵る人々もいました。イエス様の予告の通りです。ですからパウロはきっと喜びも味わう、しかしいろんなことで落胆も味わう、そうして霊的にも身体的にも疲れを覚える。これは私ども人間はそうなんですね。必ずしも宣教による、そして宣教イエス様を伝えることによって、それでそれが反抗を受けて疲れちゃう、それだけじゃなくていろんなことで疲れるのです。仕事がうまくいって働きすぎても疲れます。人間関係でも疲れます。生活の中で家族にいろんなことが起こります。喜び、悲しみ、楽しいこと、そういうことが大体ある時にこう詰まって私たちに与えられます。ポツンポツンとこうまだらに、平均してあるといいんですけども、大体そういうことっていうのは喜びもともに、喜びも、それからしんどいこともいろんなことが大体集中してやってきます。その時私どもは人間ですから、体を持ってますから疲れるんです。落胆するんです。疲弊するのです。心も体も魂も。イエス様だってそうだったんですよ。イエス様だってサマリアの町は伝道旅行しているときに、もうへたってしまって、そして動けなくなって、井戸端でもう座り込んでしまう、しゃがみ込んでしまう。イエス様だってそうなんです。イエス様体を持っていらっしゃいましたから、心を持っていらっしゃいますので、宣教をしていく中でイエス様だって疲れたのです。ですからイエス様は弟子たちにおっしゃいました。心が 燃えていても体は弱いのである。私どもはこれはよく覚えておかなきゃいけませんね。すぐに私どもは疲れます。そういう非常に脆い土の器に過ぎない。そのことをよく私どもは理解して、怪我をしたり病気になったりした時には潔くイエス様の御手の中で休ませていただくことが必要です。パウロもそういう経験をしょっちゅうしているわけですね。ですからパウロは自分の手紙でも書いています。いろんな悩み事、いろんなことで私が弱らないでおられようかと。そうパウロは言っています。このコリント伝道、結構うまくいってたようですよね。今読んだところ。でも罵る者がいた。疲れてしまう。でも信じる者も与えられる。有力者が一家を挙げて信じるようになって洗礼を受ける。大成功ですよ。宣教旅行としては。でも、ある時、夜、パウロはきっと、不安と疲れと疲労で、しゃがみ込んでいた、心が。で、今読んだ、その次のところです。使徒行行録16章の9節10節。ある夜のこと、ある夜のこと、主は、イエス様は、幻の中で、パウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな。私、イエスがあなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私、イエスの民が大勢いるからだ。パウロは何度も何度も福音宣教地で足の塵を、服の塵を払い落とし、そして次の町へと、ムーブオンしてました。次の町へと進んでいきました。イエス様は今朝、今私どもにおっしゃっています。福音宣教者は、またイエス様を信じて生きる者たちは、いろんなことで反対や挫折を味わう。反対を味わわなくても、いろいろな生活の中で疲れは来る。怪我もする。病気もする。そして主に信頼しながらも悩みで眠れないことも起こる。そういうものだと。しかし福音宣教を続けていくあなた方、休む時には休め。そしてまたリチャージを与えられて、充電が与えられて、そして私イエスの福音ほど価値あるものはない。その最上最高の価値ある福音、私イエス・キリスト自身をずっと差し出し続けて、いろんな形で歩んでいきなさいと。今日も明日も私イエスの福音を届け続けよ。疲れたら休め。私がまたリチャージする。そしてまたリチャージされたら、福音を携えた土の器として、そしてまた歩んでいけと。私イエスはいつもあなた方と共にいると。だから私イエスをうちにいただいている欠けた器、壊れやすい土の器ではあるけれども、でもなんと光栄な器とされていることか、そのことを覚えつつ、休んではまた力をいただき、力をいただいてはまた進軍し、そこでまた疲れては休み、そして地の果てまであなた方は私イエスを携えて、私イエスをうちにいただいている、しかし非常に弱い脆い器なんだということを自覚しながら、地の果てまで私イエスをいろんな形で証ししていきなさい。いや、そういうものになるんだと。 そうイエス様は私どもに励ましを、お約束を与えてくださっています。祈ります。主イエス・キリストよ、あなたは私どもを用いて福音宣教の御業を成し続けておられます。この光栄な務めを教会が、また私ども誠に弱い欠けた土の器は、あなたを運ばせていただくという光栄な務めをいただいております。どうか時が良くても悪くても、あなたの福音を、あなたご自身を地の果てまで届けさせてください。しかし主よ、私どもは誠に弱い器です。疲れます。傷つきます。しゃがみ込みます。落胆します。その都度、あなたが御手を置いてくださり、ふさわしい休息と充電を与えてくださって、また息を吹き返して、光栄な器とされていることを再確認、再認識して、あなたによってまた使わされる時を待つものとさせてください。イエス様の御名によってお願いします。アーメン。頑なな人々が福音を受け入れるとき、また受け入れないとき、いろんな時があります。そのとき、忍耐深く福音を語り続ける、そういう私どもでありたい。そんな願いを、賛美を、祈りを捧げましょう。無理なくお立ちいただける方をお立ちいただいて、賛美歌243番。
No.